正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月11日の月曜日となっております。午後1時を回りました。さあ、荻野さん、どうですか？今生活どんな感じですか？
ねえ、もうなんかガラリとっていうよりは、少しなんか落ち着いてきて、私はなんか懐かしいようなね、なんか阪急電車とか乗ってても、なんか昔もこうやって窓開いてたなとかね。
あ、そっちですか。なるほどね。
なんかこう、逆になんか自然になってきて慣れてきたというのかもしれませんけれども、
ということはその、ちょっと少しだけ不便な頃に戻ってきて、結構それがもう慣れてきた感じ。
なんかね、昭和な感じも、ちょっと懐かしい気がします。すいません、ね、なんか年が分かりますけれども。
いや、まあでも生活自体が大変だっていう方も中にはたくさんいらっしゃると思いますので。
本当にね、
で今日のね、そのこの番組のテーマ、大きなテーマとしては、この新型コロナウイルス感染拡大収束した後に、どのようなその世の中社会を作っていこうかっていう、もちろん環境のテーマなんですけどね、そのお話を今日はねしたいと思いますので、皆さんもしばらくお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今回の新型コロナウイルス感染拡大でね、日本の政府の対応はどうかとかね、海外と比較してここが足りないんじゃないか、ここがいいんじゃないかっていう、海外との比較ってどうしてもしがちですよね。
そうですね。
PCR 検査少ないんじゃないかとかね、なかなかの、僕も専門家ではないので何とも言えない部分があるんですが、でその今日のテーマ、そのコロナウイルスのこの騒動以降、収束した後どのような社会にしていこうかっていうね、大きなテーマを持って今日お伝えしたいんですけれども、まずその今の新型コロナウイルスの感染なんですが、一番最初にね、もうほとんど皆さん忘れてしまってるかもしれませんけども、世界保健機関 WHO に初めて感染しましたよって報告されたのが昨年の大晦日の日なんですよ。で、もう少し前に中国の武漢というところで感染者が出たっていうニュースは早めに入ってきたんですけども、 WHO に報告されたのが大晦日の日だったんですね。
そうなんですね。
で、それからどうなったかと言いますと、全世界にもう広まってしまって、感染者は、350万人超えてしまっています。
いや、本当に日に日にこうメディアでもね、数字を拝見したり聞いたりして、もうびっくりな数字になってきましたね。
大きすぎてちょっとね、覚えられない感じかもしれませんが、全世界で、亡くなられた方が24万人をもう超えているといった状況ですね。
もうちょっとびっくりですね。
もう残念ながら絵に描いたようなパンデミック、世界的大流行となってしまいました。でね、そんな中なんですけども、地球温暖化の国際条約、これパリ協定というのがね、締結されてますけども、このパリ協定に基づいた国連会議、COP26 というのが今年実は開催される予定だったんです。
ですね、番組でもね、お話を、させていただいてた
と、イギリスのグラスゴーという都市でね、開催予定だったんですが、これがもう翌年、来年ですね、2021年にも延期という発表がありました。もともとこれ11月に予定されていたので、もうだいぶ早めにもうね、延期を決めたといった状態です。でですね、そのパリ協定に各国がね、うちはこんな目標を出しました、二酸化炭素削減、排出削減の目標こんなんですって各国が目標を出しました。でそれを全部足し合わせますと、世界の平均気温はやっぱりね、3度ほど上がってしまうという結論になってるんですね、現時点で。
3度って言うとちょっとね、予定というか目標ともう全然ひっくり返すような。
そう、目標何度ってご存知ですか？ 2度未満、
2度未満 1.5
頑張って 1.5 度に抑えましょうっていう取り組みですよ ね、でこうなってくると、やっぱりそう考えてもこの次の会議 COP26 でもっともっとこの3度は上げないようにね、2度または 1.5 度以下というその具体的なもっと細かい目標を決めなければいけないんですけども、その議論が延期になったということなんです ね、
本当にね、大事な議論ができなくなったという、
ただやっぱり今ね、その会議と感染拡大防止どっちに力を入れるべきかって言ったら、間違いなく、新型コロナウイルスの方だと思います、少しずつなんですが感染者っていうのは落ち着きを見せているところも出てきました、日本もね、ちょっと一頃に比べたらっていう少しだけいい傾向は見えていますよね。
なんかね、本当日に日にというのはありますね、
まだ安心できない状況かとは思いますけどね、で、そういう傾向を受けて少し前から例えば日本でもその学校の、新学期を9月にしたらどうかとかね、今回の新型コロナウイルス感染拡大の後の世の中についての議論が少しずつ出てきた、というのも事実だと思うんですね、そんな中なんですが、これ海外の話なんですけれども、ヨーロッパの EU 委員会という会が、定期的に、開催されるんですが、その EU 委員会でアフターコロナ、今回の騒動後アフターコロナについての発言がいろいろありましたので、それをご紹介しますね、まずこのヨーロッパ EU 委員会の委員長でありますウルスラさん、これ女性の方なんですが、ウルスラさんがこのように述べています、コロナウイルスのパンデミック後の経済に拍車をかける方法を考えるにあたり、経済をねどんどんそこを進めようっていう、その方法を考えるにあたり、気候危機や生態学的な危機を見失ってはいけません、そういうのを無視して、経済どんどんその拡大させるのはやっぱり、慎めなければいけないんじゃないかと、
本当そう思います。
おっしゃる通りですよね、でですね、この同時にこの委員会ではヨーロッパの17の国の環境大臣が共同で声明を出しているんですね、
そうなんですね。
まず世界は前例のない危機に直面しています、今回のコロナの件ですね、ほんの数週間で、パンデミックが世界中に蔓延し、コロナウイルスが世界中に蔓延し、途方もない人間の悲劇と歴史的な経済的挫折を引き起こしました、で私たちの社会は閉鎖され、国境も閉鎖され、失業は増加し、企業は苦戦しています。
いや本当に
ですよね、
大変な方々多いと思います、
そして今注目が向けられているのはパンデミックとの戦いとその直接的な影響にあります。2つあると。でしかし私たちは経済を再構築する準備を始め、ヨーロッパとその市民に新たな持続可能な進歩と繁栄をもたらすために必要な回復計画を導入する必要があります、なんとかやっぱり立て直さなきゃいけない、これはもう全世界の方、日本もそうですけども、思ってらっしゃると思うんですね、でこういう声明を共同声明として出されまして、それを受けてですね、その EU 委員会として今回 COP26 が延期してしまいましたけども、それに関わらず独自に目標をちゃんと、厳しい目標、厳しい気候に対する計画を提出する予定だと言うんだそうですね、でその中心となるのが欧州グリーンディール、欧州グリーンディールの推進だということなんです。
それは一体何なんでしょうか。
これ中身が気になりますね。どのようにしてその EU はね、このパンデミック後の経済立て直し、世の中をどう作っていこうか、そのキーワードがこの欧州グリーンディールなんですね。
そうなんですか、
具体的な内容は1曲お届けしてから、ちょっとここで一休みしましょう、
曲はジャクソン・ブラウンで Somebody Baby。 ソン・ブラウンで Somebody's Baby を聞いていただきました。
はい、今日の正木明の地球にいいことはですね、アフターコロナについて、
はい、
コロナウイルスによるその大流行、うん、これがある程度落ち着いた後どのような社会にしていくかというお話をね、うん、今日前半からお届けしてるんですけども、はい、ヨーロッパのお話をね中心に今日お届けしております、でそのヨーロッパはですねこの経済立て直しに向けての一つのキーワードとして欧州グリーンディール、
うん、
これを推進していくんだと、はい、EU 委員会は、うん言っております。
欧州グリーンディールですね、うん、それは一体何なんですか？
簡単に言いますと、このヨーロッパ EU の経済を持続可能なものにするためのロードマップ、
うん
まあ、指針指標みたいなものでしょうかね、
はい、
これですねもう少し具体的に言いますね、
はい、
気候と環境のいろんな課題を全ての政策分野にわたる機会に変える。これから先いろんなその経済立て直しの政策がね議論されてできてくると思うんですが、その全てに気候変動問題であるとか環境問題であるとか、はい、そういうものを無視してはしないようにしましょう。でもう一つポイントがありまして、
はい
この考え方を全ての人々に公正にかつその包括的な今いい影響を与える、
うん、
それを目標にします。ポイントはその全ての人にと、
うん、
要するに一部の、はい、例えば富裕層だけとかね、
はい、
そういうことではなくて全ての人に行き渡るようにちゃんと利益が経済のね政策が行き渡るような考えをしていきましょう、はい、という考え方が全て網羅された、
はい、
まあ、ロードマップだと僕は思うんですね。
なんか SDGs にもねそうそうあります提言と
一緒ですよね。
重なりますよね、
うん柱みたいなものが3つあります、
はい、
でまず1つ目、2050年までに温室効果ガスの排出を消費ゼロにします。まあ、消費ゼロに排出を消費ゼロにするということは例えばその木を、ね、植林したりして、
はい
まあ、二酸化炭素をどんどんどんどんこう減らしてくれるそういうのも含めてトータルでプラスマイナスゼロにしましょうっていうね、うん、そういうことですよね。
はい、
今回のこの状況を受けて考えるきっかけにして新しい社会世界を作っていこうっていう一つの表れがこの一つ目の柱だとは僕は思います、う
ん、なんかそんな気がします、うん、本当に。
それから二つ目の柱、経済成長は資源利用資源を利用することから切り離されるべきである。実はねこれ皆さん英文だったんですよ、それ一生懸命僕訳してきてるので、
すごいすごい、まさきさん
内容までは申し訳ないんですけども、その裏の意味とかね、そこまではすいません理解はできていないんですが、僕の受け止め方は、
はい、
経済成長は当然これからどんどんするべきでしょう、まあ、人間って多分もうそれはもうね抑えることはできないと思うんですね、でもそのことと資源今例えばその石油石炭、はい、エネルギーを生み出すものですよね。でこれをその経済成長すると同時に資源もどんどん使うんだという、
うん、
その同じレールに乗せるべきじゃないんじゃないかだと思うんですね、うん、経済成長をどんどん進めないといけないと、
はい、
だけれども資源を利用するのをこの同じように例えば比例的にどんどんどんどん増やすべきかというとそうじゃなくて、それはそれで別個でしっかりと考えていきましょう、うんまあ、電力はやっぱり化石燃料に頼ることなく、
うん
まあ、再生可能エネルギーを使っていきましょう、うん、これが入ってるんじゃないか
ね、ということですね。なるほど。
であと3つ目の柱、人も場所も置き去りにはされないっていう柱がもう一つあります。
これでも本当にね大事ですよね、うん、
これもね、うん、柱の一つですけどめちゃくちゃ難しい、
はい、難しいです。でも大事ですよね、うん、
でこれ日本に当てはめてみてもね、うん、正直言いまして僕は今こうやってラジオでねお話しさせていただくっていうことはこれ一応僕は収入得られるわけで、テレビの仕事も、はい、ありがたいことにずっとレギュラーが続いていますので、とりわけ生活が大変だということは今僕はないんですね、うん、正直言いまして、
ね、
でもやっぱり例えば飲食業の方とかね、はい、いろんな立場の方が日本にもいらっしゃるんですけども、どの方も置き去りにはしないっていう政策なんですね、これ。どの小さな国、うん、経済的に豊かな国、貧しい国も全て置き去りにしませんよっていう、もう素晴らしいなと。
本当に難しいけど、うん、 とても大事なことだと思います、
うん、すごいのはこれをちゃんと表立ててみんなに、はい、みんなというかその全世界に発表していることです。声を上げてるっていうことね、これがすごいと思いますね、
はい、そう思います。
であとその具体的なそのもっと具体的な、ね、目標を達成するにあたっては、まあ、ちょっとざっと、ね、ご紹介しますと、
はい、
まあ、環境に優しい技術への投資、
うん、
今その投資家たちは化石燃料を使ったいろんなその事業には投資しないなんていう、ね、投資家の方もだいぶ増えてきてるって聞きますしね、
はい、
環境に優しい技術への投資、それからイノベーションを支える産業、
う
ん、
これもイノベーションという言葉もだいぶ定着しましたよね。
そうですね、それからよりきれいでより安く、うん、より健康な形の民間および公共交通機関を展開する、あの僕たちは車を使わなくて公共交通機関利用するってなったらちょっと環境に優しいっていう、ね、イメージがありますけども、はい、じゃあみんなそうしたらじゃあ今度は公共交通機関をもっともっとクリーンなものにしなきゃいけない、
う
ん、
ね、
そういうことですよね、
はい、
より健康なっていう言葉が入ってるのがすごく僕はいいなと思っております
本当です、
うんうん、そしてエネルギー部門の脱炭素化、建物のエネルギー効率を高める、
うん、
それから国際的なパートナーと協力してヨーロッパだけではなくね、
はい、
国際的なパートナーと協力して地球環境基準を改善するという、はい、でこれを受けて問題なのはじゃあ日本のアフターコロナはどうするかということなんですよね。どのように荻野さんは難しいですよ ね、一言ではなかなか言えないと思いますが、
本当にもう冒頭でオープニングでちょっとね、
うん、
今日本当にここへ来るまでに自宅から、まあ、阪急電車に乗るんですけれども、
はい、
まあ、JR ももちろん阪神電車もいろんな公共交通機関が今コロナのことで窓を開いてたりするのでね、
うん、
それを持った時にあ懐かしいって思ったのと同時に、うん、こういうこう換気をするのとかも含めてね、
うん、
さっき健康面でっていう話もありましたけど、思ったら、まあ、手を出さないで顔を出してってそういう危険があったんですけど昔はね、
うん、
だけど空気の入れ替えとかに循環にするとすごくいいし、
うん、
逆にクーラーを、まあ、ある程度ですね、まあ自分で持ってたんですが勝手に決めて30度になったらクーラー入れるとか基準決めたらいいのになとかね、
うん、
やっぱり夏は本当に暑いので、でも扇風機回ってたんです昔ね、
はい、
でもそれでもエネルギーを抑えることもできるし、
うん、
窓開けてね季節的に今なんかクーラーなんかいらないと思ったり私なんか個人的にするので、
うん、
個人的な見解ですけれども、そのようなことをしていくと環境にも人にも優しいんじゃないかとかね、
うん、
で本当に経済的に困ってる方が多い中でそういう人たちのことをもっともっと考えなきゃいけないんですが、一つそういう環境のことは思いついたっていうまだレベルなんですが、
うん、でそれをこの、収束後もちょっとこう継続したら環境に優しいんじゃないか
ないかなっていうね、
うん、
もう本当にもう小さなことなんですが今日はそれを思いました。
今までがちょっとなんかこう便利すぎたっていうことを考えさせられるような今の時期なのかもしれないですね、
はいはい、もうみんなのことだから、誰かが暑いって言えばクーラーバンとかけたり、誰か寒いって言ったら暖房かけたりとか、うん、なんか過剰なホスピタリティ、
ね、
そうそう、ね、思いやりとかおもてなしとかって、うん、日本だけではないですけれども日本特にねそういうことを重視するとこもあったんですが、もうそういう声があったのでとか言ってねすぐおっしゃるんですけど、
うん、
そうじゃなくてもっともっとこうみんなで本当にそうっていうようなことをね、
うん、
考えていけばより多くの人にとっていいものになるんじゃないかなっていう、うん、そんな気もしました。
そうですね、
はい、
今時間が割とあるという方も多いと思うのでね、そういうところをこういうこと、うん、なんでしょうね、アフターコロナのことを考えるタイミングというふうに捉えてもいいのかもしれませんね。
まさきさんの意見もちょっとご意見も聞きたいんですけれど、
どうせ普段の生活とは違うスタイルにならざるを得なくなっていますので、これをきっかけに新しいその生活をスタートさせる、教育も含めてですね、それを考えるすごいいいきっかけをそのコロナウイルスは与えてくれたというふうに僕は捉えています、
うん、
また機会があればね、このアフターコロナについてね、もっともっと皆さんも意見もお伺いしたいですね。
本当は聞きしたいですね、
はい、またテーマとして取り上げたいと思います、
はいはい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。 人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここでこの番組にいただきましたね、たくさんのお便りの中から何通かここでご紹介したいと思います、
はいはい、読ませていただきます。すごい達筆でいただいたメッセージあるんですよ、まさきさん、
はい、
姫路の方からいただきました。ラジオネームないので河本さん、読ませていただきますね、うん、防災グッズプレゼントと大きくいただきましてありがとうございます、はい、あの今月の、ね、プレゼントなんですが、あの家内にて、ま、家の中にてってね、耳楽中と書いていただいてるんですが、ま、ラジオ楽しんでいただいてるのかなって感じがしますね、うん、この季節だから、でね、家の中でいますよっていうようなメッセージいただいてます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、その他にはですね、もう本当いろんな方にラジオネーム、まあ、ルコメさんだったりマーブルさんだったりいっぱいいただいてるんですが、ラジオネームアセットマネージャーズさん、兵庫県は南淡路市からいただいてますね、ありがとうございます、この方のメッセージもちょっと読ませていただきますと、はい、工場の操業停止が世界で続いていて空気がかなり綺麗になりました。この状況がある程度続けば、異常気象は減りますか。まさきさん、あのちょっとあの質問なんですが、考えを教えてください、よろしくお願いいたします、といただいてますよ、
ね、確かに空気は綺麗になっているようですね、はい、いろんな観測データでもね見て取れますけれども、まあ、続けば多分環境は良くなるんでしょう。
なるほど。
でも今こうなってるのは何が原因かって考えたらこれはね、はい、やっぱりダメなので、
うん、
生活を変えたらこのような空気になるんだっていうのはしっかりと抑えていただいて次につなげる。
なんか今日のテーマにもありましてのお話の中にもあった、何か考えなければいけないというのはあるみたいですね、
うん、そうですね、はい、はい、たくさんいただきました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。またね、来週とかにも読ませていただきますから、そうですね、
まだまだ、はい、あのお便りお待ちしてますので、
お待ちしてます、
宛先をお願いします、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください、お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよな ら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。